レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のジョニーですけどもね、先週はですね、また暗い放送をしてですね、本当に反省してて、ちょっとうーちゃんともね、その音声のうまいこといかなかったもんで、うーちゃんのマイクが切れてたらしいんですよ。なんか夜行バスに乗ってる途中で、知らない親父にハサミでイヤホンとこ切れられたっていうわけ。これね、分かる人は分かると思うんですよ。古畑任三郎って入れたら多分分かると思うんですけど、これ西村雅彦の話してるんですよ今。これね、本当に西村雅彦こそすごいこう調子よく音楽聴いてたら、鈴木保奈美の回ですよね。鈴木保奈美って人は東京タワーの下でセックスしようってね、ハレンチなこと言ってのけた女ですけどもね、その人と古畑任三郎がバス乗ってて、西村雅彦がこう聞いてると、古畑任三郎がうるせえなって思って、その西村雅彦の聞いてたイヤホンの線をハサミで切るっていうね、それやられちゃったもんだから、ちょっとね、先週は私とそのコンタクトを取れなくて、すごいうちは悲しい思いしたって言うんで、なんと言っても言っても俺が無視するんだって、うーちゃんのことをね。で、俺もうーちゃんなんか今日機嫌悪いのかなって思って、お互いヒヤッとしたっていうのはありましたけどね。だから先週は本当もうなんか染みったれた放送してね、だから私こっちさんに言ってるんですよ、先週の放送は消してくれと言います。本当にあんな恥ずかしいキャジを晒したつもりはないんだって言ったんですけども、今日はなんとですね、 Facebook の方にも告知しましたんでね、もう逃げられませんよこれは。本当にだから今日はもう実名トーク上げちゃうと本当にシャレにならなくなるっていうね。だでも我々はそういうところをやっぱ乗り込んでいくっていうのはねありますんで、今日は全部実名上げてトークしていこうと、そういうつもりでいるんですけどね。でもそういうところは実は言うとこう、なんていうの、ほらそういうところは意外と小心者なんでね、ちゃんとこう実名上げないでやってきますけどね。なんか今日さ、先週ほらね、しみったれて放送して、なんか俺には何にもないね、ティファとも手つないだしね、青森は行ったし、家族が再会できてね、もう何にも、俺はこっち帰ってきたって何にも楽しいことはねえんだって散々愚痴ったでしょ。そう、俺の心は青森だよって言ったでしょ。それからもう早1週間ですよね。もう早速こっちの日常にもう戻ってきてるんですよ。いや、それはそうだね。私3月末で居酒屋さんが終わるんですよ。ほら居酒屋さんの方にはね、見下り犯叩きつけて、こんな店やめてやるってね、こんな店もう 毎日焼き鳥屋あげろとかって覚えろなんて言われるのもうたくさんだって、こう店長さんに言ってね、俺はもうすぐやめてやる、3月いっぱいでやめてやる、ダンと見下りが叩きつけてきたわけですよね。でもう一個のビデオ屋の方があるから安心なんだって言って青森から帰ってきたら、なんとビデオ屋さんが4月末で閉店するというねマジなんですなんてよくできた話なんだろうと思って、私一応ビデオ屋さんに私のコーナーありますからね。青森いる間もそろすごい詳しいさ、ほら前話したじゃん、ビデオ屋さんでさ、ツインピークスの話したら、そのカエル・マクラクラン、パーカー捜査官の夢の一節を俺にこうお告げのようにセリフを言ったっていう話したでしょ前に。その人とかとその話した時に、いやコーナーね1ヶ月に1回ぐらいは変えた方がいいと思うんだって言われたから、2月やったから、じゃ3月そろそろ変えなきゃなと思って事務所で待ってたら、話があるんだけどって言われて、4月いっぱいで終わるからねって言われて、ワオっていうさ、どうしようって感じでさ、俺また5月から下手したらプー太郎に戻るかもしれないんですよ本当に。これ一部リスナーから大歓迎って話あるんですから。一部のリスナーは一応リスナーでもね、意見が割れてて、働いてからの放送がいいっていう人と、いや働く前のニートだった頃の放送が一番いいんだっていう人もいるんだから、これ本当に。だからね、どうしよう、しばらくブライ派でいきますか。ちょっと一応私も麻雀で食ってますんでね、最近は本当にもうほらやっぱりね、青森から上京してその天井さじきいた頃からもうゴールデン街が馴染みの街でしょ本当に。でもそこじゃあもうゴールデン街でもうさ、朝徹夜からもう麻雀覚えたっつうのが、教えてもらったっつうのが俺の生き方だからね、またちょっともう普通の生き方はできないから、やっぱりまたちょっと麻雀のプロで食っていこうかなと思ってますけどもね。あともね、でこっちさんもなんか4月から転勤一転でまたトラック運転手に戻るって話を聞いてね、 あ、またこいつさんもいろいろここでね、いろんな生き方のターニングポイントだなって思ってますけどね、本当。いやでね、あとね、なんと今回は生放送ですからね、久々にですねデビューが復活しますね、これは。でも本じゃないんですよ。あの、いや、ツイッター僕のことフォローしてる人はね知ってると思うんですけどね、映画ですね、あの昭和ロマン三部作ですか、大正ロマン三部作、鈴木清純のあれをね見ましたんで、ちょっとそれを3本ね1本ずつ紹介しようかなと思ってるんですけどね。でやっぱ最近なんつうの、ちょっとこう久々にさ映画見ててさ、やっぱいいなと思ったわけ。なんか本当に口開けてさ、ダバーって見てら終わってくれるじゃない。本当に本だとめんどくさいじゃん、字を追ってさ、ページめくってっつって言って。でも最近映画に対して全然熱意がないから、前だったら途中で寝たらね、あの最初からまた見直してたんですよ。真面目だったわけ、すごく。だから、うん、だから3時間半の映画で途中で3時間のとこで寝ちゃったらね、また次の日はまた一番最初から3時間分また見てたんですから。でそれがもう全くそういう気持ちがないから、もう適当に、もうだってもうさ、本だってさ途中でしおり挟んで中断するわけなんで、そんな映画のねでいるじゃん、あの劇場で見ないと本当の面白さわからないよなんて言われてさ、ああそうですか、じゃあ俺は黒澤明のこと一生語れないんだねとかってこう言ったりするじゃない。そうするとじゃあお前も絶対にその何テレ東でやってるお昼の映画を見あるじゃないですか、よくエイリアンとか BK がやってる、スティーブン・セガールの映画とかやってるやつ、あれ見てその映画見たって絶対口が裂けても言うなよってこう怒るじゃない俺は。すぐそうするとね、そうすると、劇場で見なきゃ本当に面白さわからないよって言われた時には俺とこいつさん怒っちゃうよね本当に。そしたらうーちゃんだって怒りますよ。俺たち3人に逆者の話させないつもりか、てめえこの野郎ってさ、俺らはお前なんかよりも逆者をずっと見てて、俺らは本当に袖付きのねジオン軍に入りたいって思う気持ちで毎日生きてんだと。本当にジオンなまりだって再現したいくらいの気持ちで生きてんのに、てめえこの野郎ってね。俺だって、中国なり韓国の動画サイトで全部見てきたんですよ、ガンダムの劇場版も。いや おまわりさん、俺のこと逮捕するのはしてください。本当ブライ派なんで逮捕されることなんか構いやしねえんだこっちとは。本当にね、見る分には大丈夫ですか。あのいやおまわりさん嘘ついた、ずいぶん前ですこれ。あの本当に中国の動画サイトが流行る前の10年ぐらい前の話してますんで、これ本当に僕のこと逮捕しないで本当にね。でそういうやつが全く来るわけ本当に。でさ、そういう熱意もないんでね。でまあこれチゴイネルワイゼン、ちょっとレビュー先取りしちゃいますけど、チゴイネルワイゼンとか見た時も一回見てんですよ。あのいや前もって言っときますよ、あのさ、チゴイネルワイゼン見たんですよって言うと、俺がさも初めて見たような印象を持って、あれ面白いですよって言われると頭くるじゃないですか。お前なんかに言われる前から見てんだこっちとら、映画オタクやってたんだからバカ野郎ってこう言いたくなるじゃないね。俺とうーちゃんは昔は大学のその映画研究会で出会ってますね、一応。だからそういうことを立てつくが俺にっていうのはあるじゃないですかね。いやそれは俺だってこいつさんの前じゃジャッキーちゃんのあの映画面白いよって上から目線で言わないみたいなとこですよね。一応こいつさんと僕はあのジャッキーチェンの香港映画ツアーで出会ってますからね、一応昔は。でそんであるもんだから、チゴイネルバイゼンとかもさ、もう寝ちゃうんだよ途中で、意図的に寝るわけ。あもう明日1時間ぐらいのとこで、うん、もう話に筋知ってから明日って言って起きて、ちょっとしたらのやってるさノンストップなんかちょっと見た後に、ちょっと昼の見てね、午前中の見て、であれもノンストップもさ、でちょうどあれか大竹栄一の特集だったか、3月21日の時で、で大竹栄一なんかほれ死んだって言うけどさね、大変な人死んだって言うけど、あれ世間の人なんか死んだって何の影響もないんですから。安西水丸死んだの、安西水丸死んだの、知らなかったよ。うーちゃんそれリンゴ詰まらせてですか、リンゴ詰まらせて、これもいやー、大竹一と一緒じゃないですか、突然血管切れて死ぬっていう。いやそう、僕は安西水丸さん、村上春樹とやってる夢のサーフシティっていう、本についてた CD ロムからっていうか、もうエッセイ読んでるから、安西水丸も俺のおじさんみたいなとこあるからね本当に。 へったくそな絵描きやがってってのは言ってたけど、大した絵じゃないって言ってた。いや、こんな2、3分出かけて村上春樹と対談して女子大生と合コンしてると思うと羨ましくてしょうがねえな、本当にな。俺とうーちゃんそういう生き方が望みなんですから。だって気合かけてだよ、黒澤明みたいんだよ、あのここの家ぶっ壊させてもらったらとってもいい絵が撮れるっていうよりもさ、 2,3 分でかけてそこそこ飯食えた方が絶対人生もう儲けもんですよ、本当に。でね、俺有名な芸人になってさ、ね、ビートたけしみたいになってさ、なんかこう全然つまんない時も周りが無理して笑ってるような大御所には死んでもなりたくねえってのあるね、本当に。この辺の位置で一番いいですね。この辺の位置って言ったら全然全然再生回数も2人しか伸びず、某リスナー2人があのどっかのニコ動のコメントよりも過激にコメントをくれるっていう、そういう放送で一生いていいのかって言われたらそれはそれで悔しいところあるけどね、本当。で話が脱線しまくってるけど、安西水丸も死んだんだ。な、結構年取ってたんだね。あのね、夢のサーフシティの CD ロムでさ、村上春樹こんな生意気によ、今日は新宿にあるバーラムールからってこうすごいノイズが入った状態に CD ロム貼り付けてあってさ、本についてて、こんな状態でね金取ったらこっちさんに本当に胸ぐらつかまれるぞって思ったよ、本当にすごいんですから。こっちさん周りのノイズがガッチャンガッチャン言って声割れてんだけど、二人で対談してニコニコしてんだね、親父が。本当にこっちさえいなくてよかったねって思ったけどね、本当にね。ああそうか、安西水丸さんも亡くなったのか、本当に。いやショックだね。なんかでも大竹一さんと安西水丸さんってなんか雰囲気似てるね、ちょっとこうなんていうの、さっぱり顔っていうかさ、なんかこう田舎者なのにこう都会にずっと住んでますっていう雰囲気出すのがうまい顔っていうかさ、あの自分は大したことやってないのになんかこうすごいこう博識実はぶって、あのカポーティの翻訳とかも実はやってて、そういう海外の流行にも実は強いんだけど、そういうのを見せないみたいな、こうあと隠居ジジイってイメージもありますね。こうなんかあるよね、なんかこうすごいうまいことできるのに、あのいや自分は大したことないしみたいな、あんま仕事したくないんだみたいな、こうそういうさ、で周りから才能があるんだからもっとやってくれって詰め寄られてるのを喜んでるみたいなね、そういうイメージあるね、ほんと。陽水、あでも陽水はライブやってますからね、現役で。あので、私とうーちゃんは一応よくね、あの前ゴールデン街2人で飲み歩いてる時は本当にね、ちょっとなんていうんですか、流れみたいな感じで、ちょっと流しみたいな感じでよく2人で、ね、心模様なんか歌って小銭稼いだもんですよね、我々も。本当にな
んでこういう嘘つくかな。なんかね、嘘が止まらないんですよ。要は尺稼げんだったらつまんなかろうが面白かろうが何でもいいやって気持ちになってるんですね、最近。本当よくないな、本当。っていうかね、何の話だっけ、あだそういうとこはね、本当に突然死ってのは意外とすぐ来ますからね、本当に気をつけてくださいよ、本当に。俺はだからトラック野郎ご意見無用って映画見ててね、この間で、まあこの間一番最初に見たのは望郷一番星っていう3作目だったんですよ。で今回じゃあ1作目からビデオ屋が潰れる前に全部見てやろうと思ってね、トラック野郎シリーズを見ていこうっていうやつやってるわけ。ジャパニーズイズワールジャパニーズワイルドスピードじゃないですか、トラック野郎ボーね。でご意見無用っていうタイトルがいいでしょね。でペーンとこうさ、トラック野郎がペーンと菅原文太が、俺だから菅原文太見ててちょっと顔がこいつさんに似てるって思ったんですけどもね、前は僕は本当にゴールデン街でそれこそ胸ぐらつかまれてぶん殴られてるところですよ。そしたらこいつさんが助けてくれたっていうのは出会いですからね、本当に。もうあの腹巻きしてね、ねじり鉢巻きしてポンとやっつけてくれたもんですよ。でそれ見てなんかこっちさん思い出すと思って見てて、でそしたら菅原文太がバーッと走ってるとさ、なんかさ途中でさ、土方のさ、土方って言っちゃいけないのかもしれないけど、こうトラックの兄ちゃんがさ菅原文太のさトラックに擦っちゃうんだよ、バーンっつって言ってね。そしたら菅原文太があの野郎っていうわけ、ブーン ーンってトラック飛ばして道の真ん中ですよ、思いっきり道の真ん中にトラックさ横付けで止めるんだよ。でそいつらの道をこう遮るわけね。そしたらドンって降りるわけ、トラックから。そしたらそいつら降りてきて、そこある文太がさ、おうおうっていうわけ、人のトラックにてめえケジつけといて、このランプぶっ壊しといて挨拶もねえとは何事だって言うと、向こうのドカテン兄ちゃんもさ、なんだてめえこの野郎って言って、そこで道端でいきなり喧嘩始まるんだよ。てめえこの野郎バンってこうぶん殴り合うわけね。で向こう5、6人ですよ。でこっちは菅原文太とキンキンしかいないわけ。あのキンキン、アイカキンやね、おマットさんでしたって言って、おマットさんでしたって言って、昔創価学会に入ってたっていう疑惑があって否定した人ですからね、ホームページで。これは学会にも、あの僕にとってもマイナスだから否定してくれって言った人なんですよ。でそんでそういうキンキンはそういうエピソードあるから武骨な人だなっていう印象があるわけで、相川キンヤのパックインジャーナルって番組でもよくリベラルな発言してるっていうから、僕と気が合うんですよね本当。だからジョナサン頑張れって気持ちで見てるわけ。でもジョナサン頑張れって気持ちで見つつも、菅原文太の花に比べるとキンキン花に欠けるんだよね、どうしても。なんかおマットさんでしたっつうね、安心感があるんだけども、俳優さんから一応デビューしたって割には演技下手くそだなっていう印象があるわけ。ちょっとね、ちょっとその辺物足りねえと思って、俺はどっちかというとドカテの兄ちゃんぶん殴るよりもキンキンてめえもっと気合出さねえかっていうところでぶん殴りたくなってくるわけよ。まあそれはいいんだけども、でそこでこうさ、もうすごいんだ、もう大捕り物でトラックの上に乗っちゃうさ、そいつらをトラックの上から蹴飛ばすんだよ、どんどんどんどん。で胸ぐら捕まるとボンボンボンボンぶん殴られたらおまわりさんがやってくるわけで、おまわりさんに捕まったらこっぴどく絞られるわけよね、おまわりさんからね。何をやっとるかってこうね、道の真ん中で何をやっとるんだお前らはって言われて、そしたら昭和でしょね、こち亀なんですよ要は。でそんななんかヤクザモンみたいなことやりやがってってこう菅原文太に怒るわけ。そしたら菅原文太短歌切るわけ、なんだバカ野郎って。基本的には全部会話の語尾に バカ野郎とか入りますからね、アウトレージみたいに。なんだバカ野郎っつって言って、そんななポリコーこそな背中に桜大門背負ってる一番の国家権力だよみたいな、僕なんか一番のヤクザモンだよみたいなこと、なんだこの野郎っつって言ってね、でこう自分も入れてるくせして、そんでこう喧嘩になるわけよ。そこでまたそしたらキンキンがさ、昔おまわりさんだったんだけどパトカーを飲酒運転しながら運転してクビになったっつうんだよ、カモメのジョナサンが。ですいませんすいませんってこう文太に謝らせるわけ、桃次郎にね、主役の。でバカ野郎ってこう出てくるわけよ。そんでしたらその中でまた2人でこうドライブとか仕事さ物運んでるとさ、ドライブインに入るわけよ、ね、そしたらドライブインの先ですごい綺麗な今回のヒロインなんですけども、それに文太が恋をしてっていうとこからまあ話始まっていくんですけどもね。いやーなんかね、そういうの見ててね、やっぱりこうやって生きなきゃなんねえと思ったわけ。だからしみったれたこと言ってちゃダメだと思ったわけ、自分もね。だから私カードローンが一応10万まで組めるんですよ、みずほ銀行で。で6万まで返済したんですよ私、残り6万だったわけで。一応この間フェイスブックにもですね、あのユナイテッドアローズの着た青いコートね、着たらこれティファイに実は撮ってもらった写真なんですよ。そしたらね、空気読まないコメントでデートって聞かれてね、一応フェイスブックは公の場だから、パブリックの場だから他の女子も見るからね、ここでデートって言われたら俺のつもりじゃデートですよ。それはもちろん立派なね、もう世界最高のデートですよ。そんなさ、ノッティングヒルの恋人でジュリア・ロバーツと、ヒュー・グラントがデートしたよりも俺のデートの方が世界で一番最高のデートなんだから、本当にね、手つないだっていうさ。だってこっちはガノタが羨むティファーディールとデートしてるわけですから、それはもう上行っちゃってるわけですよね。デートって聞かれてもう否定するわけにも肯定するわけにもいかず、肯定してティファがこれ見てさ、もし見たらだよ、こいつデートのつもりで歩いてやがるって思われても困るし、デートじゃないよって言われたら、あなんだ一つのなんかデートじゃなかったんだって思われても困るから、うーんそうだねーなんつって、ああそうなのかね、いや、まあ、Facebook みたいなミクシーみたいなのがあるわけですよ。で困ったなと思って、
で、それがいいね68件ですよね。もう嬉しい。これ100件って言ったらね、今日後で紹介する鈴木清純の地方イネルバイゼンと絡んでね、サラサーテの版の原作者の内田100件と絡めてよかったんだよね、キリもよかったんだよ、まあ、その中のそうはうまいこと言わなくて、でいやつってまあデートかななんつって言ってこうね言ってて、でそれでまあね、そしたらうーちゃんからも一言はあったんですよね、ローンって書いてあってね、うん、それを変えるんだったら、うん、私に払えとね。でもそこはトラック野郎ですから、まあトラック野郎見る前ですけどもね、まあ給料で、まあ、月々1万、まずうーちゃんには言ったんですよ、いやみずほのカードローンを先に払わせてくれとね、それから払うから絶対、もうお金がないの織田裕二です、私本当にすいませんって毎月謝りに行ってるんですよ、と頭下げて頭丸めて、でローンって一言書いてあってすいませんって言って、で前回怒られたでしょ大ちゃんに、なんだ2万のコートだって、だったら1万でも俺に払えって怒られたやつあるでしょ、その時に、まあ、うーちゃんと私の中でこいつは絶対にブライハイになれないっていう楽につけたんですよね、これはじゃあダメだ、うん、ね、自分は散々今の嫁とすったもんだデートするだなんだの時にブライハイ以上のですよ、もう大揉め起こしたくせして、人のちっちゃい揉め事にはすぐカンときて、なんだってこうね、100円でも払えってさ、100円だとバカ野郎、100円ぐらいいくらでも叩きつけてやるバカ野郎ってこっちは気持ちでいるわけですよね。でこっちのせっかくコート買ったブルーので喜んでる時にうーちゃんのローンっつうのはさ、一応うーちゃんと私はこうやって交流ありますからね、でブライ派だってお互いは認識してるわけですから、やっぱすいませんって言ってなるわけですよ。いやうーちゃん本当に私すぐ4月末までに仕事決めて、うーちゃんに残りの3万叩きつけますから、本当にね、いくらでも持ってけバカ野郎ってこうさ持ってますよってねいいかねって、あの屋敷高人かっこいいよね、あのぼったくりバーで5万だ5万ですって言われたらね、バカ野郎ぼったくるんだったらもっとぼったくらんかいって言って10万叩きつけたってさ、かっこいいよね。そのくせ紫のブルーの T シャツワイシャツ着てさ、変な自民党なりさの悪口ずっと言ってるだけで関西だけで人気あるってんだったら偉いよな、本当に関西の視聴率王ですからね、あくまであれ全国の人はなんだこの関西のクソ親父と思って見てたんですから、本当に見てないんだ、そうか、あのクソジジイのせいで橋本徹あいつ両立したのあいつですからね、あ違うか、応援してたよな、
まあいいんだけどさ、まあいいんだけど、でそんでいうのがあってね、でまあなんか話すのなんだか忘れちゃったけどもね、あのとにかく最近人生が楽しくてしょうがないです、本当にもう、うん、なんかこうやって仲間もいてね、こう受け止めてくれるさ友達もいて、こんな脈絡のない話したらさ Facebook でもし今日聞いてくれる人はね嫌なやつだなって思うと思うしね、なんか精神障害なんじゃないかって思われると思うと思うんですよ。でもやっぱ、うん、普段はニコニコしてんですよ本当に、ああそうなんだなんつって言ってね、で一応さっきですねうーちゃんからも夢二ってあだ名いただいたんですよ、一応ティファっていうねその本命の女子がいるにもかかわらずね、私さっきバイト先にちょっとビデオ返却に行ってね、ビデオじゃないね DVD ですね、返却しに行ってね、そしたら一応私大量に借りてるもんで規約を無視して責任者の人に見つかったら怒られるんじゃないかと思ってヒヤヒヤしてるんですよね。それがあんまうるさくない女の子だったんでね、あはいって言って黙って返却通してくれたわけで、そしたらもう一人可愛い女の子が来てね、その子の連絡先聞いたら、あいいですよって教えてくれて、私帰り小雨降る中猛ダッシュで帰ってきまして、テンション上がっちゃって、で一応でこの間も居酒屋さんにちょっとね前に話したいたでしょ、結婚パーティーで知り合った可愛い子、あの子が来てくれましてね、でおーって言ったら、まあ、友達連れてきてくれたんですよ、おーって言って行ってさ、俺ちょうどその時皿洗ってたんですよ奥で、で奥からも見えるからホールがね、お来たんだなんて言って、
その中で店の中でかかってる BGM なんだと思いますか。サザンオールスターズですよ。ラララララララララとかね、あと夏でしょ、あとチャコのなんとか物語あるじゃん、彼女が髪を指でってさ、俺まるでね不揃いのリンゴたちの世界に迷い込んだような気持ちになったわけ。本当にね、これうーちゃんと僕は不揃いのリンゴたち大好きですからね、本当に一回やったことあるね、 YouTube に載っけたね、あのオープニングの真似しようつって言ってリンゴ投げるやつってね、あれやってさ、であ来たんだとかって言ってると、本当に自分がまるで時藤三郎か中井貴一か柳沢慎吾になったかのようなね。私一応あの3人の中で似てるって言われたのはあれですからね、柳沢慎吾じゃないかっていう話がありますからね。でも柳沢慎吾、あでもあん中だったら柳沢慎吾がいいな。ラーメン屋ついでさ、本当にあんなブスって言って、でも俺が違うのは、俺は本当ブスに対しては本当に徹底して冷たいですからね、本当に。俺はとにかく男と喋りたくないんですよ、本当に。っていうか綺麗な男の人としか喋りたくないわけ。あの変な顔した男の人と絶対喋りたくないわけよ。要はタイタスとかそういうやつのこと言ってるわけですけどね。あと嘘ばっかつく男とも喋りたくないわけ。俺は気持ちのいい男としか喋りたくないの。あだから探偵物語とかに出てきても絵になりそうな男の人としか喋りたくないんですよ、つまりね。でそういうつもりで言ってるんですよ。男に対してすごい厳しいんですけど、で女の人もそうなんですよ。女の人はもうね、あの幼稚園児から80歳のおばあさんまで僕は女の人がいるとすごく嬉しいわけ、本当に。でそういう話をしたら、うーちゃんから夢児だねって言われたんですよ、本当。その女が周りにすごくいると、で Facebook のコメントも女ばっかからつくっていうところで夢児だって言われてね、でいや悪いねなんつって言って、ってことは俺はジュリーかって言ったら、うーちゃんがそうだって言ったんですよ。じゃあうーちゃん、俺は太陽を盗んでみせるよって言ったら、うーちゃんが太陽を盗むのがすげえなって言ったっていうね。空から金降らせるっていう。私はだから今から福島の原発行ってプルトニウム盗んできますよ、本当に。実はもうね、そう言いつつもう盗んであるんだ。髪の毛が抜けてしょうがないですよ、本当。だから本当に今言ったらシャレになんねえな、本当にな。いやでもそういう映画があったんだ昔で、まあね、そういうとこであるんだけどね。でも要は80歳のおばあさんから幼稚園児までって、昨日も居酒屋さんに12歳ぐらいの女の子来てね、 iPad 使ってたら、 iPad いいねって言って、いいですねって俺はまんべんなく接しますからね。敬語はみんなに使うから、仲良くなったらタメ語だけど、でいいですな iPad なんて言ったら喜んでくれ、名札にジョニーってついてるからまた喜んでくれ、それみたいで俺も喜んでて、でそういうのはあるんだけど、でも僕は柳沢慎吾と違うな、ブスには徹底して厳しいですからね、本当に。ブスは絶対そばに寄るなっていうのがあるから。でもブスでもいろいろあって、俺はとにかくしゃくれてる女が死ねばいいと思ってるぐらいですから、本当に。しゃくれてるやつだけ愛せないから、本当に。本当にしゃくれてる女いるでしょ、芸能人で。いや誰だろうな、山田邦子はいいんだよな、もう全部ブスにできてるから。でノリがいいでしょ、あの人はいいんだよ、優しいブスだからいいんだけど、誰だろう。あだからダメなのが桐谷美玲の顔とか、割と僕にとっちゃブス顔になりますね。あのああいうなんつうの、骨っぽい顔大嫌い俺、骨骨しい女。梅宮アンナとかも近いでしょ、きつい顔。ああいうで私って男をの間をくぐり抜けてきたからみたいなこと言っといて、中日の立浪と不倫しといて平気な顔してやがるっていうね。梅宮アンナの話です、これ。てめえの親父はね、女遊びしたけども、そういう遊び方はしなかったよっていうね。っていうか泣き言を言うんじゃねえよっていうのはあるじゃないですかね。梅宮アンナ俺は許せねえのは、それで自伝本出してね、昔私はハーフでいじめられた、いじめられやいいじゃねえか、別に今は立浪と不倫してんだからいいだろうっていう、夜のバット振り回されてんだから構わねえじゃねえか別に、それはよっていうさ、今よきゃいいじゃねえの昔の話なんかっていうのはあるじゃないですか。昔の話思い出して、別に戦争があったとかね、原爆の体験したとか、アウシュビッツ入れられたとかなら、いやいや元気出してって言えるけどさ、お年はいじめられたちゅん、ね、それなら落ち込まないでって言いますよ。 従軍ヤフーで連れてかにも連れてかにも連れて行かれたにもかかわらずですよ、安倍首相がそんなことはなかったなんてそういうこと言われたら、いやそんなってね、安倍をどうにかして俺はプルトニウムでぶっ殺してやろうと思ってっから元気出してくれって言えますよ。そういうのなら言えるけど、いじめられた、だったら学校行かなきゃいいんだよ別に、なのってさ、頼まれて言ってるわけじゃねえんだよってこう言ってやりたくなりますよね。いやなんつうの、それで国庫みたいにさ、ちゃんと立派にリストカットして生きてるっつうんだったら、まだそりゃそれでをあれでブス引きずってんだったら、いや元気出してって言えるけどさ、今は不倫してなんだかんだ自分だけ好き放題やっといてだよ。さっき日刊現代で書いてありましたよ、あの梅宮アンナまた男を破滅させるってさ、そういう生き方してるやつが許せねえんだって、その自分に都合、現代に書いてあったから本当の話だと思うんですよこれね。でね、えなんだって、もうレビューがあるからそろそろ行ってくれだって。しょうがない本当もね。いやだからこっちさんもね、やっぱ普段はあれですよ、トラック運転してね、それこそ行動をね、で道塞いで他の土方に兄ちゃんと喧嘩ばっかしてる人生ですけどもね、酒飲んじゃ水拳使えたって言って隣の親父ぶん殴ってるような生き方してるわけですけども、このラジオに関してはねしっかりしてるから本当にね。だからそろそろレビュー行きますよ。えというわけで、何の脈絡もない話しましたがね、割とリスナーからはこういう放送した時が一番評判いいんだから、本当に俺は知ってるんだから本当、初見の人は何聞いても何も面白くない放送になったと思うんですけども、続いたレビュー 2.4 キロ。
新しい情報、新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの、身近にあるもの、レディオ 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロですけどね、帰ってきましたね、3ヶ月ぶりに帰ってきたレビュー 2.4 キロですけどもね、やっぱいいなー、あーなんかラジオやってる感じする、何にも怖くない今俺、何にも怖くない本当。あ、
帰ってきましたね、3ヶ月ぶりに。
さあ今日ご紹介するの
今はい、というわけでレビューに行くんですけどもねユーストは音が出るんですね。ねえ、迷惑、ユーストの音が出たのごつさ、今本当に申し訳ないです本当に。お、最近ハンターハンター読み始めた RPM さん、トガシ、ええ、あれですよね、 7,8 年書いてませんでしたよね。大丈夫だ大丈夫だ申し訳ないです、生放送ならではのトラブル、でハンターハンター読み始めたって RPM さん、僕はハンターハンター読んでませんから途中まで。いやでもハンターハンター面白いっつうからね、待ってもいいぐらい面白いっていうね。まあ僕とか RPM さんクラスになれやね、それはまあそういうジャンパーのさ、ジャンプしか読まねえで世界が回ってるって思ってるような連中のレベルにまで降りられるからいいですけどもね、まあこっちはしっかり、うーちゃんしっかりですけどもね、まあレディオ 2.4 キロリスナーはそんぐらいのレベルが高いですから、まあ少年漫画は少年漫画としてあやってくれって感じで読めますけども、まあ実際は大したことはない漫画でしょうね本当にね。銀玉ハガレンはハマったからな、見事にそう言ってな、ハガレンは大絶賛したんだもんな俺、こんなに面白い漫画ないって言ったからね、本当もう世界で一番面白いと思って言ったからね本当。まあ面白いでしょうけど、まあ戸川さんって悠々白書っていうくだらねえ漫画描いてる人ですから、まあレベルがたかが知れてるってのは我々3人の意見ですけども。ああそうだ、一応我々3人は毎年ね、コミケで悠々白書のコスプレして参加してるっていうのはありますんで、私今年はついにライゼンやらせてもらえるっていうんでね、もう嬉しくて嬉しくてしょうがないと、こっちさんとうちゃんからずっとね、いやごめん今年はちょっとピンクの衣装用意したんだ、ピンクの学ラン用意したんだよ、ちょっと紫っぽい感じのって言ったら、黙って当日ロッカー開けたら青い学ランが入ってまして、まあ泣く泣くそっと来たっていう歴史がありますんで、そういう歴史を踏まえて今年はようやく、ライゼンの格好ができるという、ね、ことになってますけど、でもね、でも RPM さんがハンターハンターは面白いって言ったら俺絶対読む、 RPM さんのセンス信用してるもん俺、っていうか俺はリスナーのセンス信用してるから本当に。 俺のリスナー世界一ってはっきり言えるんだから本当に、うん、本当ね、というわけでレビューに行っておくんですけどもね、今日は、復活したんですけども、映画ですね、本じゃないです、本はまた再来週か来週再来週ぐらいかな、復活しますんでね絶対ね、なぜなら僕暇になるから4月から、うん、というわけで、今日は映画なんですけども、今日の1本目はさっきちょろっとオープニングで喋ったこれですね、鈴木清純さんでね、ちごいねるばいぜんですね、はい、というわけで鈴木清純さんの大正ロマン三部作を、まあ、今日は紹介するわけですけども、ちごいねるばいぜんはさっきオープニングで喋ったように、まあ、昔一回見てるんですけどもね、まあ、今回ちょっとねビデオ屋さんが潰れる前にとちょっと大正ロマン三部作ぐらいはがっつり見てね、それこそまあいくら映画の話語ったって鈴木清純見てないんだって言われてバカにされるっていうのが結構映画ファンの冷たいところありますんでね、うん、まあ、鈴木清純ぐらいは当たり前にねってこう言えてこそ初めて映画ファンであるっていうのがあるんで、ちょっとまあ見ていこうと思って見直したんですけどね、いやこれがね退屈なんですよ、やっぱりどうしようもなく退屈なんだけどさ、やっぱまあこれ3本に共通する意見なんですけど、やっぱもう超個性的でさ、うーちゃんとさっきスカイプでもうーちゃんが最近夢地見たっつんでね、俺2人で喋ったのがもう絵見た瞬間にあ清純だって分かるんですよ、これは大したもんだね、やっぱり結局だってなんだかんだ言ったってうまく映画まとめたってそういうこと、そういうあこの人だって分かるようなものがなきゃ作ったって全く一つも意味ないんですから、正直言っちゃえばね、でそれは本だって音楽だってそうなんですよ、だから最近のこれ、この間ちょっと喋り損ねたけど青森のクラブ行った時にね黒人の人たちいたんですよ、で踊ってんだ、ちっともかっこよくねえんだ踊ったって、で私はその時に普通に立ってる方が全然存在感あるのね、で踊っちゃったら別に日本人も黒人も白人も中国人も韓国人もねえなって思ったわけ、ある意味カルチャーショックっていうかさ、別に黒人のお兄さんラップやったってさ、いや私はインシストにわかファンだってよく周りからちゃちゃねつつかれてその時はハハハって言ってるけど、仮に東急田園都市線乗るたびに泣いてるっていう歴史があるんですけどね、で曲なんか知らないにわかインシスターですけどもね、でもバシ君の方が全然盛り上げるなって思ったわけ、その黒人のお兄さんがねラップやってるの見て、そしたら黒人だって別にディアンジェロとかプリンスになれば話分かんないかもしんないけど、そこら辺のさ別に土佐回りしてるような兄ちゃん大したことはねえんだよ、でそういうの見てやっぱワールドワイドって意味でですよ、別に人種なんか関係ねえじゃねえかって思ったわけ、それこそ見た目はそれこそ出てくるわけですよね、ただいればそこで白と黒と、まあ、黄色って言っちゃいけないかもしれない、まあ、黄色がいたら、まあ、それぞれそれこそレオナルド・ダ・ヴィンチが大きいものの隣に小さいものを置きなさいって、そこが個性生まれるでしょって言ったようにさ、でも俺はかっこよくはねえんだ別に外人の連中だって何にもなんてことはないわけで、そういう中でやっぱ大事なの絶対個性だろうって思うわけ、それは追い求めようがそれが元から出てるものだろうがね、まあ、個性個性って言って無個性なり連中もたくさんいるけどもね、だからこうやって個性をガンと叩きつけるわけです、鈴木清純映画で、でさ映画ってさ金かかるじゃないですか結構、で最近の方がなんかクソみたいな映画ばっかですよね、ほんとリリコが推す映画なんかあんな映画ないですよね本当にね、で押してくんないんだから、あったって全然リリコとかが一言いいねって言ってくれりゃみんなカッコつけてだって見るのよ本当に、でカッコつけてさそういうテントで上映したでしょ、ちごいねるばいぜんってのは、でシネマプラセットですか、それで見に行ってさみんなわかんねえって言いつつもなんかいいって言って帰ってきたんだよ、そういう感覚って絶対あるじゃないですか、わけわかんないけどなんかいいなとかさ、それは見ないやつからすればだよ、それこそやれジブリだとかやれドラゴンボールだしか見ねえバカな、バカみたいな連中はさまた気取ってカッコつけてって言うかもしれないけど、いいんだもんカッコつけたってなんだって、それはなんかいいなっていいんだもん、そんなのわけわかんないけどいいで、雰囲気に浸るってそういうことだろ要は、でさ今回まさに雰囲気に浸るのよちごいねるばいぜんで、まあかま嬉しかったのはまあ鎌倉が舞台になってるわけですよね、でちょうどティファとデートした次の日に見ましたからね、お鎌倉だって、江ノ電俺これ知ってるってさ、 俺はここトイレ途中で降りた駅だなんて思いつつ見るわけですよね。でまあチゴイネルバイジンってのは、まあ、ロマン三部作ってのは、まあ、死がテーマになってると思うんですよね、結構根底にさ。でちょっとまあ原田芳雄演じる中迫って男がまあこの、まあ、死に見入られてみたいな、まあ、お話だと思うんですよね。でそこでこう藤田俊也演じるまたその友人がその中迫のこう世界にこう引き込まれていくみたいな話だと思うんだけどもさ、まあ、内田百景のサラサーテの晩っていうね、まあ、短編小説をまあ原作元にして描いたわけですけど、そのさっき言った映画は金かかってある意味こういった個性をガンと叩きつけるっていうのはある意味贅沢だと思うんですよね。そうだ、この映画ってすごく贅沢だよね。だからそういった意味じゃ本当にデビッド・リンチにしてもそうだけどさ、ある意味正しいじゃ資本の形として正しいのは映画そこそこ金かけたんだから、ある意味北川景子なり出して病気の女演じさせて、それこそバカな女をさねターゲットにしてジュジュがかかってお涙ちょうだいやってる方が正しいかもしれないんですよ本当は。でもさ正しくてもつまらないんですよそれじゃあ。やっぱりこれは寺山修司が言ったようにためになるけどつまんねえ映画って言った話がありますけどね、本当なんつうんだろうな。でそのでなんつうの、あのね、とにかくいいんだよ、あのいや退屈なんだけどいいんだよ、なんだろう見てもらわなきゃ分かんないんだけど退屈だけどさ、え何それっていうカット割りするわけだから、例えば僕はこうやって喋ってて変なとこで割るんだよ、変なとこでここで割るんだよ、今のまでパッツンって切るんだよ一回で、切らなくたっていいわけじゃないですか、切るんだよそこで。そうすると見てることしちゃ何今のって思うわけで、変な構図にするでしょ、いきなり斜めにしたりとか、楽しいね本当に楽しい。いや僕無理して言ってるとこもあるかも分かんないんですよ、嫌だよなのって言えないんだ、でも本当になんかで、そうそう、のね、その藤田俊也のちょっと待ってね、藤田俊也の奥さんやってるさ、あもうちっちゃいつ、ちっちゃい、つにちっちゃいいって入れたらすぐチゴイネルバイゼンって出てきてくれるのが嬉しいんだけどもね、でその奥さんやった誰だ、大楠道夫さんが原田芳雄の目ん玉舐めるっていうシーンがありますけどね、そういったとこもどぎつくてね、いいんだよ。でこの間言ったインランドエンパイアにしてもそうですけど、見てる方は勝手にその保管していくんだね、そうやったのはすごく楽しいですね。うん、あでね、まあ大正ロマン3部作今日3本紹介するって言ったけどほとんど感想が全部似ちゃうんで、とりあえずチゴイネルバイゼンはとにかくいいから見てくれと、あとこれツイッターでも書いたんですけども、あのねこれがアカデミー日本アカデミー賞作品賞を取ってるんですよ第1回の。どうですかこれ、こういうのにやってたんですよ昔は。で今だったら渡辺謙がアフリカ飛ばされてサラリーマンやるっていうくだらねえ映画にやるわけですよね、見てないですけどね沈まん太陽は。でもまあもう見たかねえやっていう映画にばっかやってるわけですよね、それこそ市民会館みたいなとこ借りて喜んでるわけ、もらう方もありがとうございますなんつって言ってさ、こんなしょんべんくせえ賞もらうんじゃねえよって見てる方としては言えて終わりなんだけど、もらう方としてはやっぱりいろいろ関係性があるからそこで泣かなきゃつつかれちゃうからねっていうとこあると思うんですけどね、やっぱ俺は見ててこういうとんがったセンスっていうのは絶対に大事だっていうふうに思いました。はい、というわけで今日の1本目はですね、まとまりにかけたレビューで申し訳ないんだけども、今日の1本目は、鈴木清純でチゴイネルバイゼンでした。で続いて2本目なんですけども、続いて2本目、また鈴木清純さんのカゲロウ座ですけどもね、カゲロウ座はチゴイネルバイゼンはそれこそ 7,8 年前に見たときになんかわかるって感覚で言ったんですけど、カゲロウ座まあ退屈したって印象あったんですよ。で今回見直してみてね、カゲロウ座やっぱり退屈したんですよ。これがこれね 3本全部のテーマ、これは本当に退屈するっていうのは。でもささっきのどぎつさとか個性って言った点じゃまたカゲロウ座も素晴らしいものがあるわけで、今回見直してみて一番ラストまで見てグーッときたのはカゲロウ座でした。カゲロウ座はね 松田優作さん出てるんですよ。でまた大楠道夫さんが出てて、三部作の共通するテーマとしては原田芳雄さんと大楠道夫さんがずっと出てるっていうのがあるんですけどね。だから見てる方としてはこう本当に一つの世界観なんじゃないかみたいなね、いうイメージにもなってくるんだけども、でそれでまあ影狼座っていうのは、まあ、松田優作演じるその審判の作家がね、あのまたその生と死の間を翻弄される、二人の女に翻弄されるっていう、まあそういう話なんだけどもさ、で大楠道夫さんとセックスするシーンがあるんですよ。セックスしてるだろうと思われるシーン、そこでもさ直接的な肉体の絡みがないんだよね。二人をこうカットで割るっつうの、それぞれこう据えて撮ってさ、松田優作が片一方でこう手をこう女のあそこに伸ばすと、大楠道夫さんが一人でこうもだえるんだよ。でそのまたもだえた先で松田優作のカットに変わると、またそれで松田優作がまたそれに合わせたリアクションしていくわけ。こんなベッドシーン見たことないですよ本当にね。でそうやってこう展開していくわけよね。いろんなこう強烈なまたカットがあって、またよくわけわかんねえ話が進んでって、でもなんとなく整理しようと思えばできるような話でもあるわけで、最後は大楠道夫さんが、こう舞台の上でさ、なんかこう歌舞伎みたいのを演じて、その死の向こう側っていうか死の世界へ行くんだね。で松田優作はそこにたどり着けないんですよ。でその時に言われるのが、なんか変な占い師のおばあさんみたいに言われるのが、男の魂いらないよって言われるわけ。そしたら松田優作がもう全然もうまたげっそり痩せちゃって、これは僕はこの野中しずべし見た時よりも破滅の演技っていう意味じゃ全然腰の方が上いってるって思ったんですよ。野中しずべしの時ってなんかしょんべん臭くて見てらんねえってとこあるでしょ。でもやっぱ鈴木誠司のやっぱ演出のセンスなんでしょうね。本当また舞台の効果もあるね。その松田優作が大楠道夫と別れちゃった後にはもうさ画面のバックにさ背景としてなんかねすごいグロテクスクななんか日本画みたいな浮世絵みたいのがずっと並んでくわけ。そしてもうその死っていうものがすごい強烈にガーンと焼き付いてくるわけよ。で途中でいろんな話がこう入ってく中でさ途中で言われるんだね、なんか原田芳雄を演じる和田とかっていう男が出てくるんで、そいつがに連れられてさ人形を見に行くね。人形の底にさなんかこう仕掛けがあって、その人形の中に男と女が絡み合ってるところとか、ポコチンのこのまたちっちゃい人形が入ってると、その仕掛け人形みたいに見るっていうシーンがあるわけで、そこの人形師さんに言われるのが、俺の息子が昔いて自分を見てそれで死んだっていう話をするわけよ。まあ、ちょっとこれだいぶかいつまんじゃってんだけども、それがさ最後にさ松江作家望遠鏡で覗くと、大楠道夫さんが舞台に立ってるわけ、舞台に座ってんだよ。でそれを黙って見てるんだよ松江作家で、近づいてくのね、そこの舞台に。そうするともう一人自分がやってくるわけ、後ろに松江、もう一人見てんだ。でそこで望遠鏡を見てた松江作家、そこそいつをこう通り過ぎるわけで、後ろを振り返ると自分がいるわけですよ。で自分に会釈されるわけね。で会釈されて初めて大楠道夫の隣に立てるんですよ松田優作は。で見てる方としてはさ、あ死んだんだって分かるわけ、これドッペルゲンガーとしてね。でそこでカメラに向かって最後松田優作がその大楠道夫だったかからなんかからもらった丸丸三角四角っていう手紙をもらうんですよ誰かから。それを言って終わるんですよ。こんなさイメージもうワクワクするでしょう本当に。途中で歌舞伎が始まるんだぜ映画見てて。どうよこの個性、俺さ素晴らしいと思うわ。なんか振り返ってみて素晴らしいと思うわ。もう一回見たいかって言われたらちょっとタイミング計らせてくれとは言うけども、見る方も体力使うんですよそれなりに。いいわね。嬉しいのがそれこそ死っていうもののイメージを描いた時に、かげろう座は
すごい明るい音楽かけるわけ。だから見てる、なんていうの、別に死ぬことなんかなんだよっていう感じにも見えるわけよ。で鈴木清純さんの割とで、まあ、ほら一応戦争にも行ってる人だからさ、周りでバタバタ死んでっていう話も聞い、なんか前なんかのインタビューで言ってたけども、でほら NHK のインタビューで健康番組でどうせ死ぬんだから健康健康なんか言ってどうすんだって言ってた人でしょ。別にリンゴ詰まらせるのもある意味さ、ま、ママありがとうっていう言葉も聞くとしちゃうわーって思うけどもね。でも映画としては別にそういうことありなんですよ。映画の中でモラルなんか絶対に描いてほしくないわけ、こっちとしちゃ。なんかそういう魅力感じてね、かげろうさんはねだいぶやられましたね本当。だから我々3人もですね、一応チームかげろう座としてね、これからやっていこうかなって思ってますね。そんぐらいで、うーちゃんとこいつさんも今回見てね、かげろう座を見直してね、やっぱりいいねって2人も言ってたんで、これは絶対見てほしいよ本当に。でもちゃんとチゴイネルワイゼンから見るのよみんなね、そっから見てよ、うん。というわけで、今日の2本目はですね、鈴木清純さんでかげろう座でした。というわけでもう時間がないんですけどもまあ最後ではですね、さらっと、最後は、鈴木清純さんで夢二ですね。で、まあ、夢二だけはちょっと遅れて作られてるんだね。チゴネルワゼンが80年で、カゲローズは81年にできてて、夢二だけは91年で、まあ、全2作に比べるとあんま評判が良くないって言うんだけどもね、まあ僕は好きでしたけどね。まあ全2作に比べて、まあ、確かにちっちゃいっちゃちっちゃいけども、でも綺麗っちゃ綺麗だしね。一番最初のオープニングからさ、着物の女がピューッとこう紅葉が、紅葉の舞う木の真ん中で着物着た女が背中向けてこっちに立ってるなっていうビジュアルはなかなか強烈なものがあるし、多分意味ないと思うんですよ。でもそれっていいじゃないですか、それを見せたいっていう気持ちがあるっていうのはさ。で夢二もその、まあ、原田芳雄さんが出てて、また象徴的だったのはその原田芳雄さんが、まあ、夢二っていうのは、まあね、竹久夢二を、まあ、モデルにしてジュリーが、ね、演じてるわけですよ。まあ、今回はプルトニウムも盗まずにいろんな女、陽気美子さんとかとエッチしちゃったりとかしてつって言っていろんな女をこう、ね、渡り歩いてるんですけどね、僕このねジュリーが好きでしたね。情けないのよ、なんかあんまかっこよくはないの、なんかなんか泣きわめいたりとかさするんだよ。でもなんかこう人間的でさ、なんだろうな、こういや男と女っていうのは僕は知らないけどもね、よくね、でもなんかこう見てると男と女っていうことを超えてなんかしてやりたくなる人だね、この夢二は。だからなんかそういうところなのかななんて思いつつ、でまあ、途中で夢二が関係持つ女が、まあ、女の旦那が原田芳雄で、昔この夢二と決闘してなんだって話になって、そしたらもう実は言うと原田芳雄って人は死んでてね、でその女がもう弔い出そうとしてるんだよ。でそしたら原田芳雄がその女に会うと私の旦那じゃないって言うんだよね。でそしたらその原田芳雄さんが名前を言おうとすると名前がないっていうわけで、死んでる時は名前がないんですよねきっと。で一回湖の底からまた上がってくると今度また自分の名前を名乗るんですよ。なんかこういう感じよくね、なんかつまりさ、見ててちょっと思ったのが、寺山修司のちょっとさらば箱舟とかもこういうこと言ってたのかななんて思うんだよね。つまりこう、まあ、あれ100年の孤独を下敷きにした話みたいだけども、一回こう村からさ、それこそ山崎努さんが原田芳雄を殺して村からいらんなくなって出てって村の外出ようとしても結局その自分の村に戻っちゃうみたいなところで言っても、まあ、また時間っていうところもあれかかってくるのかも分かんないけどもね。いやでもなんて言うんでしょうね、まあ、長谷川和彦さんが出てますけどね、太陽を盗んだ男と青春の殺人者っていう日本の伝説的な作品を作って監督辞めちゃった人だけどもさ、これが、まあ、原田芳雄さんと昔女のいざこざがあって、そんで原田芳雄さんを殺そうとしてるって役で出てくるんだけどもね、 いきなり馬に乗って原田芳雄さんを追っかけ回すんですよ、本当村の中をね。ね、あれ、あのエピソードよかったね。なんかなんか繋がってんだかなんだかよくわかんないんだけどもね。まあ、有名人確かに、まあ、チゴイネルバイゼンとまあ、カゲロウ座ほど最後のドッカーンっていうのはないんだけども、なんか好きでしたけどね僕は。だからまあでもまあ大正ロマン3部作 1,2,3 って見てきて、あ、それこそさっき言った名前のイメージで死かな、それ描いてるのは死のことかなっていうことをやっぱつかめたのはやっぱりこう 1,2,3 と見てきたっていうところもあると思うんで、まあ一応3部作と、まあ別に多分清純さんの感覚で言えばだよ、わかんない適当なこと言ってるけど、別に好きなのから見りゃいいじゃんって、なんかああいう NHK の健康番組でああいうインタビュー受けた人だと言いそうだけどもね。まあぜひね 1,2,3 割とまあ悪くないんで、まあ別に何か直接的なつながりを持った作品ではないんですけども、ぜひですね、まあこれを機に北川景子の難病のくだらねえ映画よりも絶対いいですから、こういう方がやっぱみんなどんどんとんがった表現見てこうよっていうね。そうしたら北川景子もまた生きるんだからね。で幾田斗真に太宰をやらせねえと、本当にね、てめえのもんてめえごときにレベルでやらせてたまるかバカ野郎ってのは、まあ我々3人の意見ですから、まあそういうとこでね、ぜひ鈴木清純の、大正ロマン3部作おすすめですんで、ぜひぜひ、はい、というわけで、久々の帰ってきたレビュー 2.9 でした。続いてはエンディングです。はい、というわけで、エンディングですけどもね、もう時間がないんで、もうそろそろ、ここで、誕生日のですねメールを読み上げて終わりたいと思いますね。あ、よくあるよねこれ FM とかでさ、誕生日メール読み上げるって、レディオヒーティングの気持ちはですね、おすすめの映画とか、一応我々3人だったらフォローできない、いやリスナーも入れたらフォローできない話ないですから、宗教の専門家 RPM、ね、思想の専門家チャチャっていうのを置いてますんで、一応あとジャッキー専門家こっち、現代美術専門家ウーちゃんで、映画文学担当ジョニーってのがいますんでね、我々3人には何でも何でも、我々ラジオだったら何でもこざれっていうわけで、女の話以外だったら大丈夫だってわけで、何でもメール募集してますんでよろしくお願いします。はい、というわけでこんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。